朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。大相撲の話を聞いています。スポーツ部からは相撲 の取材大ベテランの武田隆弘記者、そしてですね、朝日新聞のメディアデザインセンターでしたっけ、はい、水野あずささん、これはもうお相撲ファンの一人として来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、前回ですね、ちょっとまあ、鶴竜関のですねお話を中心に、まあ、横綱の引き際なんていう話を中心にしてきたんですが、まあ、最後の辺でね、白鵬関との対比なんていう話もちょっと出てきました。水野さん、今横綱っていうのは2人いらっしゃって、はい、鶴竜さんと白鵬さんってことなんですね。
はい、そうですね。白鵬関、鶴竜関いらっしゃるんですけど、実際白鵬関ってもう強いと、本当に強い横綱っていうイメージがありまして、実は前の春場所優勝してますよね、うん、はい。なので実際この春場所どうなんだろうっていうのが私すごく気になってまして、今日はぜひそれを武野さんに教えてほしいと思って来ました。はい、
まあ、ちょっとここのところ休場が続いて、
はい、
休場明けなんですけども、まあ、今の時期で言うとやはり今の相撲界は白鵬が一人抜けていて、
はい、
白鵬以下、まあ、鶴竜以下の、
はい、
三大関、あとそれ以下のものがみんな用意どんで追っかけてるみたいな感じですね。白鵬に続くのが本当は鶴竜じゃないといけないんですけど、
はい、
今そこがまだ確立されてないというか、今そういう状況になっていなくて、
はい、
例えば大関の中でももう必ず2番手っていう感じの力士が出ていなくて、
はい、
僕は個人的には照ノ富士が一番強いんじゃないかと思ってるんですけども、
うんうんうん、
白鵬を追いかける、
追いかける、
うん、2番手っていうのは照ノ富士ではないかと思っているんですが、
はい、
ただ白鵬で、まあ、ちょっと関係者から聞いて心配してるのは、
はい、
初場所後コロナにかかったん
ですね。はい、そうでしたね。そのニュースもびっくりしました。
はい、
う
ん、感染して、入院されてたんですけど、
はい、それも完全に回復してる感
じですか？はい、まあ、一応回復はしているんですが、はい、なんか、お医者さん的に言うと、
はい、
コロナ後関節炎っていうのがあるらしくて、
はい、
でもそういうのが世界的な症例でもまだあんまりスポーツ選手としての症例が集まっていないらしくて、
はい、
それがどういうふうになってるかっていうのがまだはっきりわからないっていうような話も聞き、
うんうん、
まあ、逆に言うと、もしこれ今場所これで白鵬が優勝すれば、
はい、
まあ、コロナに感染した人でも、
うん、
きっちり治して、
はい、
きちんと臨めば、
うん、
元の力に戻れるということを証明できるということになるんじゃないかとは思います。
うん、白鵬の強さってどんなところにあると竹園さんは思ってらっしゃいますか？
白鵬のもともとやっぱり白鵬の一番の強さは立ち合いで、うん、まあ、常に相手よりも有利に立っているっていうことなんですよね。
はい、
で、ものすごいその太ももの筋肉が大きくて、
うんうん、
で前に出る力があるんですね、もともとは、
はい、
であと上体が、その前に出る力があるのに上体が柔らかくて、
うんうん、
なんで大関から横座に上がってきて、
はい、
まあ、当時は朝青龍もいたんですけども、うん、朝青龍と2人横座だった時代ぐらいは、
うん、
すごいスピードがあって低い立ち合いから前みつを取って、
うんうん、
スピードと低さで相手を圧倒して前に出ていく、それで一気に勝負を決めてしまうと、
はい、
これが基本的には白鵬の一番いいところだったんですね。ただ、まあ、30近くなってき、今も36なんですけど、
36になりましたよね。
まあ、やっぱり白鵬自体がものすごくきちんとトレーニングをする人なので、
はい、
もうこれは本当にすごくて、
はい、
あまり派手なことしないんですよね。
うん、どんなトレーニングするんですか？
本当の相撲のしこと、はい、鉄砲と、まあ、筋力トレーニングも少しやるんですけど、
はい、
基本的にはもう当たり前のことを当たり前にやってるんだけど、
はい、
手を抜かないです。で、支度部屋なんかでも、回しに着替えた後、
はい、
基本的に白鵬はもう延々と、四股を踏んでいます。それで汗をきっ っちり書いて、書いたままの状態でまあ出ていくみたいな感じですね。まあ、他の力士だと、はい、まあ、1回支度部屋でやっぱり汗をかいて、
はい、
体を作ることはあるんですけど、うん、あとはどっちかというと精神統一をして、
うんうん、はい、
あの本番に臨んでる力士が多いんですけど、
うんうん、
白鵬はずっと体を動かしてますね。
あ、
もうそれをずっと変わらないですね、その姿勢は、
うんうんうん、逆に動かして疲れちゃったりとかしないんですか？
そうそう、だから最近は逆にもう、うん、ある程度年齢が来ているので、はい、そうじゃないかっていう声もあるんですけど、
うん、
まあ、おそらく、まあ、彼にとってはそれがルーティーンになっていて、
はい、
それで、まあ、結果を出してきたっていうことで、うんうん、まあ、まあ、それは僕はあの本人から直接聞いたわけではないんですけど、おそらく自己暗示みたいな感じのものをで、うんうん、その動作をしているのではないかと思われます。
なるほど。じゃあ春場所も白鵬が出れば優勝の可能性もある？
ありますね、優勝の可能性は当然ありますけど、うんうん、やっぱり、ちょっと関係者から聞いているのは、
はい、
昔は、
はい、
白鵬は、まあ、他のお相撲さんたちは、うん、だいたい初日に向けて調整するんです、
はい、
初日に一番いい形で場所に入るって、うんうん、もうとにかく出足をきっちりするということを一番で考えているんですけど、はい、
うん、
白鵬は基本的には、初日の時にはもうペースを上げないと、
うん、
で一番、場所に入って徐々にピークを持っていって、
はい、
だ
い
たい中日過ぎ10日目ぐらいを、はい、一つのピークに持っていくように調整をしていると、うん、で、まあ、優勝の鍵を握るのが10日目以降13日目ぐらいまでなので、
はい、
そこをピークで乗り切って、
うん、
残りの14、15は、うん、あとは勢いでいくと、
あ
いうようなことを聞いてたんです、
はいはい、
聞いてたんですが、うん、やっぱりこのところちょっと休場が多くなってきて、
うんうん、
やっぱり体調的に厳しくなってきてることもあって、
はい、
今はやっぱりその10日目にピークを合わせるっていうような余裕はないと。
あ、
もうとにかく一日一日、
うん、
一場所の中で15日間というよりも、今日を乗り切ったら明日と、
うん、
ただその中でやっぱりそうすると例えば常に 100% 120% の力を出していると、
うん、
次の日にまたその力を出せるかどうかがわからないので、
うんうんうん、
今は7割ぐらいでその日を無難に乗り切れるかと、
はい、
でそうであれば、うん、次の日も7割で無難に乗り切れると、
うんうんうん、
それで1日1日積み重ねて15日間を目指すっていうような形に変わってきてると聞いています、う
ん、なるほどなるほど、うん、これまで白鵬鶴竜関がお休みの場所とかってなるともう他の力士でよいトーンスタートっていう感じでその場所調子いい力士がガーって駆け上がるみたいなイメージがあったんですけど、はいはい、それがじゃあ春場所ちょっと変わってきそうだっていう感じですね。
変わってくるかどうかはやっぱり白鵬次第だ、
うん、だと思います
。で白鵬がもし今優勝戦線から交代するとか、うんうん、また休場してしまうとかってなると、うん、また同じ状況にな
ると
思います。
なるほど。
本当に白鵬対他の力士みたいな
っていう形なんですね。
感じだと思います。
あれ水野さん、最近はその優勝する力士って結構毎回違いますよね。
そうなんですよ。
どんな人がいたんでしょうっけ、
はい、15場所連続で優勝力士が違うということで先場所は大栄翔、本当に突き押しが見事で、はい、すごい見ていて気持ちがいいぐらいの押しでしたね、うん、本当にっていう感じで、あとですね、照ノ富士が戻ってきまして優勝したり、まあ、私あれ感動して泣いてしまったんですけど、はいはい、その他に初優勝したのが御嶽海、貴景勝、玉鷲、朝乃山、徳勝龍、正代、大栄翔、この15場所連続で優勝力士が違うんですけど初優勝がそのうち7人いるということで、
まあ、御嶽海はその後もう1回優勝したんで、
はい、
2回優勝してるんですけども、その15場所の中で、初優勝、
はい、
も重ねて
場所代わりって感じですね。
そうですね、
本当に
その場所本当に調子のいい力士が、
うん、
頂点に行けると、
うん、
まあ、それはでも逆に言うと見てる方からするとすごく面白いんですけど、
面白いですね。
やってる方からすると、うん、それって結局横綱が弱いからじゃないのっていう話になるんですね、
うんうんうんうん、横綱もそうかもしれないですけど大関ではどうですか。
そうですね、あの、はい、九州場所ですかね、うんうん、あの貴景勝が大関で優勝したんですけど、はい、貴景勝の大関の優勝が、確かあの稀勢の里が横綱に上がる時の優勝以来だったんですね、うんうん、大関での優勝っていうのは、
はい、
で、本来であれば、まず平幕優勝した朝乃山が、
はい、
まあ、将来の横綱候補と言われてて、
はい、
ものすごく期待が大きくて、うんうん、彼が一気にもう頂点に駆け上がるんじゃないかっていう期待もすごくあったんですけど、
はい、
まあ、このところちょっと大関で低迷、
ちょっと元気がないですよね。
低迷ってことは言えないですね、はい、でちょっと取り口が変わってきたん
ですね。あ、どの風に変わったんですか。
もともと右四つで右を差して一気に走るっていう出足を生かした相撲だったんですけど、はい、このところ左上手を取る相撲に変わりつつあるんです、
はい、
でこれはやっぱり相撲界の中でいうとその右四つっていうその差した方の手だけで攻めるっていうんじゃなくて、
はい、
やはり両手を使って差さない方の手を外から上手を取るっていうことがとっても大事で、
はい、
まあ朝乃山は高砂部屋っていう高砂一門っていうグループにいるんですけど、
はい、
まあ、そこの大先輩である千代の富士が、
はい、
やはり上手を取って相手の頭を押さえつけて投げる上手投げがすごくて、まあ、ウルフスペシャルとかって言われてたんですけど、
はい、
それを参考にしたいっていう意向があるようで、うん、
はい、
その上手を取るっていうことをすごく重視知ってるんです、
はい、
ただやっぱりまだ取り方があんまりうまくなくて、
うん、自分の型にできてないっていう感じですかね、
はい、上手が欲しいために、
はい、
まあ、彼の場合右四つなんで左手で上手を取るんですけど、
はい、
その本来であれば右を差して右の腕を返して相手を左側に寄せて、
はい、
相手の方が腰が立った状態で左側に寄ってきたところを捕まえる、
うんうん、
左手で捕まえるっていうのが自分の脇も締まったまま相手のいい位置を取れる上手が取れるっていうのでものすごくいい形なんです、
はい、
でも今これができてるのは照ノ富士なんですけど、
はい、
浅野山は今そうじゃなくて左上手が欲しいもんだから、
うん、
左手から取りに行ってしまうので相手がまだ、腰を引いて、
はい、
左の腰が遠い状態のところを取りに行くので、
うん、
そうすると自分の脇も空いてしまうし、
うんうんうん、
取れないと一気に相手に中に入られて、
うんうんうん、
攻められてしまうっていうことが続いていて、
うん、
なかなかうまくいかない状態ですね。
ちょっと3月場所頑張ってほしいですね。
そうですね、
うん、朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
もう先ほど名前出た照ノ富士はすごく苦手ですよね、朝乃山。
そうですね、右四つ同じ形なので、
うんうん、
照ノ富士がうまいのはがっぷりにならないです、
うんうんうん、
まあね、白鵬もそうなんですけど、そのがっぷりになるとやっぱり若くて勢いのある朝乃山の力を十分に出させてしまうので、
はい、
照ノ富士は昔は自分もそういうタイプだったんですけど、
はいはいはい、
今は白鵬と同じで、うん、自分は右を差して左の上手で両手で2本の手で攻める、
うんうん、
でも朝乃山には右は差さすけど左の上手は取らさない、
うん、
1本の手で攻める、
うん、
攻めさせると。
うん、
だ常に自分が有利な体勢で攻めてるので、
うんうん、
確か、4回やって全部照ノ富士が勝って、
はい、そうなんですよ。朝乃山は照ノ富士大の苦手にしてまして、はい、いつも同じ負け方をするといろんなお師匠さんが、うん、怒ってますよね、はい、なるほど。今照ノ富士のお話出ましたけど、照ノ富士すごくドラマのある歴史で、私も実は一度取材でお話を聞いたことがあるんですが、一旦大関になったんですけれども、怪我があったり、まあ、内臓の病気があったりして序二段まで落ちてしまったんですよね、
はい、うん、まあ やっぱり膝の怪我が一番大きかったんですけど、もともとすごくパワーがあったんでね、まあ、長身で、はい、手足も長くて懐も深くて、
うん、
で力があるもんだから、
うん、
当時はどっちかというとさっきの朝乃山と同じように上から相手を引っ張り込んで捕まえて、
はい、
自分の体が反ったまま相手を自分のお腹の上に乗せて、
うんうん、
それで前に出ていったりそのままぶち投げるっていう相撲を取ってたんですけど、
はい、
これは力が強いからできることなんですけど、でもその体勢っていうのはやっぱり自分の重心と相手の体重と2人分の体重が自分の膝とか体にかかってきてるんです、
うんうん、
だからやっぱりどうしても怪我をしてしまうんです。
あの膝のすごいごついサポーターを見ると痛々しいですよね、
は
い、
そうですね、うん、だからただ戻ってきた照ノ富士は、
はい、
今度全然、大関に上がった頃とは逆で、
はい、
常に前傾姿勢で、
うんうん、
腰の位置よりも頭の位置が前、
うんうんうん、
腰の位置よりも、つま先が後ろ、
はい、
常に前傾姿勢になってるんです、
うん、
それで頭を下げて、さっき言ってたその上から上手を取りに行くんじゃなくて、
はい、
右を刺して相手を左向きにさせて、
うん、
左の上手を浅く引くと、
うん、
これ四つ相撲の本当基本なんですけど、
はい、
もうそれがバッチシできるようになったんですね。
うん、
まあおそらく怪我をすると、
はい、
次怪我すると多分もう、
そうですよね、
力士生命終わる、
はい、
と思うので、
うん、
かなりそれは頭に入れてるんだと思います。
照ノ富士関も気をつけながらそれを取り組んでるっていう感じですかね。そうですね、うん、
照ノ富士って実はお部屋を一回変わっていて、
はい、
もともとは、2代目横綱若乃花の間垣さんのお部屋にいたんです、
はい、
でもその後間垣親方が当時体調悪くされて、
はい、
今元横綱朝日富士の伊勢ヶ浜部屋に移籍したんですけど、
はい、
間垣さんのところにいるときには下からちょうど上がってきたことだったので、
うんうん、
さっき言ったみたいなものすごく素材を生かした
パワーのある
いいところを全部出さすっていう指導法で、
うん、はい、
まあ、それで自由にやってたんです、
うんうん、
でも、まあ、怪我をしたこともあるんですけども、伊勢ヶ浜親方っていうのは現役時代ものすごくテクニシャンな横綱だったんです、
はい、
相撲の前さばきっていうその四つのなり方とか、
はい、
いろんな形を作るのがものすごくうまい人で、
うんうん、
で多分師匠がかなり怪我をした、はい、でも本人はかなりやめるって何度も言ってたみたいなんです、
うんうんうん、
下にどんどん落ちて、
ね、一時は引退も考えたって、ね、はい、聞きますよね。
もう本当にそれ1回や2回じゃないという話も聞いてます、
はい、
でもそれを、まあ、師匠が、押しとどめて、
うん、
頑張らせるための、
うん、
要件として、
うん、
こういうやり方をすれば怪我もしないし確実に勝てるっていうような指導を部屋でしたのではないかと思います、う
ん、なるほど。
今はものすごくそれができていて
戦い方を変えてってことですね。
もともとパワーがあるのに、
はい、
うまさも出てきちゃったもんだから、
うん、なんか安定してますよね、すごく。
そうですね、
うん、
で下がることがなくなったし、
はい、
引っ張り込むっていうことがなくなったんですよね、
うんうんうん、いやだから次の横綱とかどうですか。それはちょっと期待すぎですか。
いや僕は今の感じで言うとこの三大関を加えて、まあ、
はい、
今場所照ノ富士は今場所今関脇なんですけど、
はい、
過去2場所10勝以上してて、
はい、
まあ、今場所確か9勝すると、まあ、33勝って言われる大関の目安に届くと言われてるんですが、
はい、
まあ上がる場所なので9勝じゃちょっとあれなん で、
そうです、ね、
まあ、最低でも2桁
本人もね、はい、勝つし内容もしっかりしたいっておっしゃってますよね、
はい、
うん、
で、まあ、今場所本当に、まあ、白鵬がもし最後まで頑張ってくれれば、
うん、
白鵬と対戦した上で2桁以上ということであれば、
あ、
うん、もう大関昇進間違いないと思うんですよね。
文句なしで大関に復帰するっていうことですね、はい、うん、
でそうなった場合にその3大関と合わせた4人で考えると、
はい、
今、個人的には 一番横綱に近いのは照ノ富士ではないかっていう風な印象は持っています。
なるほど、うん、いやこれも期待なんですけれども、あとですね、ちょっと初場所に元気がなかった貴景勝についてもちょっとお話聞きたいなと思うんですが、綱取りがかかった初場所でしたけど、あれっていう感じでしたよね、はい、連敗が続いてしまって、で4連敗でしたよね、4連敗で、はい、結局は休場してしまって、次の3月場所はカド番になってしまうわけなんですけど、はい、
まあ貴景勝は先場所はやっぱりちょっと体が大きくなりすぎた、
あ、まあ確かに
だと思うんです。もともと上背のある力士ではないので、
はい、
押し相撲なんですけど、押し相撲もその例えば大栄翔みたいな、うん、一気に攻めるということだけの力士ではなくて、
はい、
相撲とか柔道とかって格闘技ってこう相手との間合いが大事なんです、
はいはい、
で貴景勝の場合他の力士よりも手が短いので、
はい、
自分の間合いの中に入るってことが大事なんです。
あ、
でただその中にずっといると、
はい、
捕まってしまうので、うんうん、相手の方が手が長いわけだから、
はい、
だからその間合いにから一貫出て、
うんうん、
でまた中に入って、うん、っていう作業をすることで常に自分が先手で攻められるんです、
うんうん、
でもそのためには、うん、素早く動けないといけない、
機敏さが必要なわけですね、
はい、
うん、
お静もなんだけどその一直線だけではない機敏さが必要で、うん、貴景勝の場合ですね、
うんうんうん、
で先場所はやっぱり動きがちょっと鈍かったです。
なるほど、
でスピードがなかったから、
うん、でもこう押し相撲だとね、押す力が強くいいから体重欲しくなっちゃいますよね。
そうですね、ただ基本的に言うとやっぱり体が大きい方が力も強いし、うん、相手に圧力かけられるんで、はい、いいんですけど、うん、でも
貴景勝の場合は良さが消えちゃったっていう感じですか。
そうですね、うん、貴景勝の場合もそうだし他のお相撲さんでも、うん、その自分の適正体重ってあるんです。
なるほど、はい、
でそれを過ぎちゃうと自分でバランスを取れなくなるんです、
うん、
要するにさっきも言いましたけどお相撲って前傾姿勢になるじゃないですか、
はい、
でも照ノ富士って今前傾姿勢になっても前に落ちるってことがほとんどないんです。
そうですね、はい、
前に落ちる力士っていうのは、うん、一般的に言うと2つあって、うん、1つは前傾になりすぎてて、
うん、
バランスを保たなくて前に落ちる、
叩き込まれちゃったり、
叩き込まれる、うん、もう一つは太りすぎてるから前傾姿勢になると、
はい、
後ろに戻せない、
自分のバランスを取れない、重心がおかしくなってしまう、
はい、だから小錦とか大きい力士が前に倒れるっていうのは、はい、要するに体重が重すぎて、
一ノ城関とかでも見る気がしますね、
はい、うんうん、前に倒れる時っていうのは大きい力士が前に倒れる時っていうのはそういうことなんです、はい、
なるほど、
だからそれが倒れない程度にバランスが取れる中で、
うん、
まあ重ければ重い方がいいんだけど、それがやっぱり限度を過ぎちゃうと、
うん、
バランス取れなくなるので、
うん、
貴景勝の場合はやっぱり先場所ちょっと前に落ちたりすることも多かったし、
はい、
動きがやっぱり鈍くて、
うん、
で今場所はなんか減量したっていう話も聞いているので、
うんうんうん、
17キロぐらい減量したって話なんで、あ、
そんなに、
まあ、今場所はちょっと動きは違うと思います。なるほど、
じゃあちょっと楽しみですね、はい、あともう一人大関の正代関はいかがですか。
正代はものすごく、はい、3人の中で言うと多分一番相撲がうまいんです。
うん、初場所でもね優勝争い最後まで関わってきましたよね、はい、
うん、四つ相撲がうまいのと、あともともと相撲は強かったんですけど、
はい、
これまでまあ遅咲きっていうか、
はい、
大関に上がるまでに結構時間がかかってたんですけど、
うん、
それって立ち合いがダメだったからなんです。
あ、そうなんですね。
なんでかというと低さがなくて、
はい、
基本的に言うと胸で相手と当たる立ち合いなんです、
は
い、
うんうんうん、
でも鶴竜が、
はい、
まあ、それも横座にかかってくるんですけど、鶴竜が自分の部屋に稽古相手がいないもんだから、
はい、
同じ一門の時津風一門なんですけども、うん、
はい、
正代の時津風部屋によく出稽古するようになったんです、
はい、
で白鵬も行くようになって、
はい、
鶴竜と白鵬と両方から指名されて、正代は、は
い、豪華な
稽古をするようになって、はい、それでどんどん力をつけてきて、今はその体当たりで相手に負けないぐらいの立ち合いができるようになってきたことが、大きく成績を伸ばす要因になってるんです。
なるほどなるほど、うん、立ち合いの力強さが出てきたということなんですね、はい、なるほど。じゃあちょっと3月場所も期待していいですかね。
そうですね、多分3人の大関の中で一番テクニックがあるのが正代、はい、で3人の大関の中で一番、気持ちが強いのが貴景勝。
貴景勝、
うん、3人の大関の中で一番素質があると思って期待されているのが朝乃
山。
なんかそんな感じですね。
そういくわけなんですね。なるほどなるほど、はい、あの初場所優勝の大栄翔はどうですか。連覇はありえますか。
まあ押し相撲なので、はい、まだちょっとはっきり言って力が確立 されてるとは思えないんですね。
押し相撲ってやっぱり波があるんですか。
そうですと言われていますね。押し相撲の場合やっぱりその、うん、ちょっとでもピントがずれちゃうと、
はい、
まあ、さっきの貴景勝と同じなんですけども、出入りの感覚とか、あの立ち合いの角度とか、そういうものに少し差が出ると狂ってしまうと言われています、
はい、
なので大勝ち大負け、連勝連敗がはっきりしてるっていうふうに言われています、うん、ただ、大栄翔の場合は先場所は、
はい、
まあ、はっきり言っていいとこばっかし出たんですよね、
うん、
だ本当に強い人っていうのは、まあ、野球のエースでもそうなんですけど、
うん、
その悪い時にどうするかが大事で、
あの
相撲でも相撲とか、まあ、他のスポーツもそうで、いい時に勝って、はい、悪い時に負けるのは、うん、まあ、そんなに強い人じゃないんですよね、
うんうん、
いい時は当然勝つ、で悪い時でも勝つっていうのが本当の強い人なので、
うん、確かに白鵬とかもそうですよね。調子が悪い時でも優勝したりみたいな、
はい、はい、そうしないと、うん、それぐらいの勝率は保てないので、
はい、うん、
だから調子がいい時に勝つのは絶対必要なんだけども、
はい、
でもそれだけではまだ一つランクが上がってないんですね。あの調子が悪い時に勝てるようになると、
うん、
ランクが一つ上がるんですね、
うん、
それイコール勝率が高くなり、
はい、
そこがそのアマチュアのスポーツだとトーナメントなので一回負けると終わりなので、そこがいつに来るかっていうのは分からないんですけど、
はい、
あのプロスポーツって相撲だけじゃなくてほとんどリーグ戦っていうか、こう、うん、あの
ずっと試合があります
ね。何回か試合があってその中でトータルでどうですかって話になるから、う
ん、はい、
その時にはやっぱりその悪い時は悪いなりで勝つ、まあ、だからさっきの白鵬の7割で勝てるっていうのはやっぱり多分そういうようなことだと思うんですけ ど、
うんうん、
10割出さなくても勝てると、
うん、
で今は大栄翔は多分10割出さないと勝てないですね、
うん、
多分7割ではほとんど勝てないと思います。
じゃあ3月場所はその一皮向けるかどうかっていうところが、
そうですね、
いいところですね。
逆に言うと連続優勝したりすると、
はい、
もうあの今、小結びで一つしか上がらなかったんですけど、はい、前頭だったもんですから、
上がね、たくさんいますからね、
詰まってたんで上がらなかったんですけど、うん、まあ、次関脇になるでしょうけど、
はい、
しょうけど、うん、もし連続優勝するようなことになれば、
うん、
もう次はほとんどあのかなり低い番付でも上がれるし、
うんうん、
もし例えばですけど今場所全勝優勝とかっていうようなことがあれば、
はい、
もしかしたら一気に大関っていう声も出てくるかもしれません。
なるほど、うん、
ただ、それは可能性の問題であって、
うん、
多分始まってみなければわからないし、
そうですね、
多分負け越してもおかしいとまで言われるほどの力ではまだないのではないかと。ただそういう要素、いい時には必ずものすごく強い相撲を取れるっていうことは証明したので、そういうこれから伸びていく素材の力士であることは間違いないと思います。
なるほど、うん、いやもうますます3月場所がちょっと楽しみになってきました、
うん、はい、ね、今までね、こういろいろなこう注目力士挙げてもらいましたけれども、どうですか水野さんから見ていて、
はい、
こうね、こう今回の場所で、
はい、
この人に注目したいなっていうのはどなたですか。
あ、もう私はそうですね、この数場所はずっと照ノ富士を応援していまして、はい、やっぱりあの、まあ、ご結婚されてその奥様の支えもあってってことなんですけど、すごくあの人が変わったかのように戻ってきて、あの相撲へのこう集中とか、あのなんていうんですかね、こう取り組み の、 あの安定感というか、もう見ていて、あ、きっと勝つだろうなみたいな感じなので、安心して応援できるという意味でも ぜひ照ノ富士関には注目していただきたいなと思います。
どうですか武田さん、照ノ富士関優勝の可能性あるでしょうか。
いや、さっきも言いましたみたいに多分、白鵬が崩れたら次の優勝候補は照ノ富士だと思う。
なるほど、うん、じゃあね、今回そのあたりも注目してぜひねご覧いただければと思います。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけでスポーツ部竹園記者のお話を聞いてきました。水野さん、水野さんはいつ頃から相撲好きなんですか。
あ、私はでも小さい頃からNHK の相撲中継がついてるっていうお家だったんですけども、うんうんうん、茨城出身ということもあって稀勢の里関と高安関をずっと応援していて、で6年前ぐらいですかねに大阪で初めて場所、春場所ですね、毎年実は大阪で開催されていたので大阪で実際に見に行った時に本当に生で見ると迫力が全く違くて、それでもうハマってしまいました。
もうほとんど毎場所行ってるんですよ。
はい、毎場所今見に行っています、ね、
そんな水野さんにズバリ聞きたいんですけれども、相撲の魅力って何ですか。
相撲の魅力、でも一番は分かりやすさじゃないかなと思っていまして、本当に見ていてどっちが勝ったか分かるというか、まあ、物言いがつく、ね、取り組みもあるんですけども、見て熱くなって勝負に一喜一憂しながら迫力のある取り組みを見られるっていうところが私のは一番魅力かなと思ってます。
なるほどね、水野さんどうもありがとうございました。今回の、ね、解説聞いてちょっと最近相撲そうや見てなかったなんて人ももしいたら参考にして、ね、見ていただけるととっても嬉しいと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。